はい、こんばんはです。はい、こんばんはっていうか、もう随分深夜でもうあれなんですけど、まあ来ちゃいました。はい、でですね、今日も、まあ今日、まあ昨日か、昨日のあの朝やってたような、上事の隣、都市伝説怪しい噂とかをですね、乗っけてる上事の隣というところの、に乗っかってる、まあ、話を読むというやつの、続きをやりたいというふうに思います、はい、さっきまでモンハンやってたんでね、随分遅れましたね、スタートがね、まあ、全然問題ないんですけど、はい、というわけで、ジータレス読み770、お茶の録音聞いてたらいきなり始まって驚いたと。いきなり始まってつか、まあね、あの予告なしですからね。でおっちゃんじゃないんですけど、で772万、あ、まあ、さっきあの一緒にモンハンやってた方だと思うんですけど、先ほどありがとうございましたと、いえいえと、でこのご恩は松代まで呪、いや語り継ぐつもりですと、まあ、語り継がなくてもいいし呪う必要もないと思うんですけどね、はいまあ、とりあえず、ありがとうございました、はい、参加していただき、ね、いろいろいろいろありましたからね、はい、面白かったですではまあ早速行きましょう、はい、もうこんな遅い時間ですからね、ちゃっちゃかちゃっちゃかね、とりあえず、曲をまたかけてですね、読んでいきたいというふうに思います、はい、じゃあ行きましょう。今日はですね、地域東日本と地域西日本をやってみようかなと、まず東日本の方から、行きたいというふうに思います、上事の隣。歩くマリア像から。仙台にあるミッション系のとある学校では夜になるとマリア像が走る。しかし必ず転ぶので地面に顔の跡が残っている。以下解説。走る二宮金次郎のミッション系学校バージョンと言える。オチをつけるのはあまりに階段階段した話を語ることに抵抗を覚え出すハイティーンならではのエクスキューズか。で次、たけし君。渋谷にはたけし君というこの像があり、その周りを自転車で回りながら遊びましょというと、夜になると本当にたけし君が遊びに来るらしい。以下解説。渋谷に本当にたけし君の像が存在するのかどうかは不明、というよりないようである。で次、ひろし君。横浜のある公園にはひろし君の像が立っていて、夜になると歩く。以下解説。このひろし君も渋谷のたけし君もそうだが、この子たちにどういう言われがあるのかは定かではない。両者のネーミングセンスには一脈通じるものを感じるのだが。で次、別れのジンクス。日本全国あちこちにカップルで行ってはいけない、行くと別れてしまうという場所がある。結構たくさん聞く機会があったのでここにまとめておく。1、東京ディズニーランド千葉県。2、豊島園東京都。3、全国の弁天社。4、白山姫神社石川県。5、北大社石川県。6、奈々ちゃん愛知県。7、山下公園の赤い靴の女の子の像の前かっこ神奈川県。8、札幌雪まつり北海道。9、高崎市観音山観音山群馬県。10、エキスポランド大阪府、情報提供マリマリさん。11、松本城長野県。12、太宰府天満宮福岡県、情報提供バッテン福岡さん。13、嵐山、渡月橋上流の手こぎボート京都府。渡月橋、渡る月の橋。で次、14、府立植物園京都府。 情報提供トールさん、ナンバー1314で、以下解説。1、2ともに有名。テーマパーク関係は待ち時間が長いので、手持ち無沙汰になっているうちに他の人に目移りしてしまうからというのが定説。特に付き合い始めて日の浅いカップルには疑問だとか。3の弁天様は女の神様なので、カップルで行くと嫉妬を買い別れる羽目になるというのもよく知られた話。井の頭公園などもそうらしい。4も女神、くくり姫、黄泉でこじれたイザナギとイザナミの中を修復しようとした神を祀っているので同じ理由。金沢に住んでいて割と身近な話だったので掲載。女の神様が祀られた場所がダメという話はかなり聞いたので、一応これで打ち止め。同じく金沢時代に縁があったのが5番だが、実はこれが大問題。北大社縁結びで有名である。祭り神は大国主、公爵な性格で浮いた話も多いため、縁結び、色ごとと結びつけられて信仰されているのだが、考えようなのだろうか。場合によっては、女性を誘惑する危険性もあるということかもしれない。6は上でも少し触れている。彼にも他の女の足元、というか股下で待ち合わせするのはダメということのようで。で、次。札幌、青少年山の家。メールによる投稿。大学生6人がそこにサークルの合宿で泊まった。夜になって彼らは肝試しをすることになった。そこで1君と2君がお化け役をすることになった。2人は一緒に物陰に隠れた。やがて残りの4人がやってきた。許さない、許さない、出てけ、お前ら出てけ。1君はそうつぶやき始めました。それは老婆の声のような、子供の声のような不思議なものでした。終わってから2君は1君のあまりの凄さに、お前すごい演技力だなと言ったところ、何言ってんだ、俺何もしてねえよ、めんどいから部屋で寝てたんだと1君に返されました。2人は口喧嘩を始めてしまいました。次の日の朝方、1君は誰かの笑い声で目が覚めました。まだ1君以外誰も起きていません。不思議に思った一君は、部屋の戸の隙間から廊下を覗くと、見てはいけない光景がありました。それは、一人の日本兵が一人の赤ん坊を殺しているところでした。見るとその兵士には、顔が右半分なく右足がないのです。その兵士は、ヒヒヒヒヒと笑いながら、刀で赤ん坊を殺しているのです。一君が、あっと声を上げたとき、彼はこちらを向き、にたりと笑いました。その兵士は戦時中徴兵されたものの、気が弱く人を殺したくなくて滝野に逃げてきたそうです。でも最後には見つかってしまい、顔と足を撃たれ死亡したそうです。で、参考、情報提供直脇さん。僕は札幌に住んでおりまして、滝野についてはよく知っております。札幌の小学校ではだいたい5年生の時に宿泊するので、ほとんどの方はお化けが出るらしいということは知っていると思います。しかも滝野の近くには滝野霊園というところがありまして、そこにはモアイ像があり、そこでも噂があります。話は戻りますが、滝野の宿泊施設は僕が小学校で訪れる前に新築され、綺麗な建物になっていますが、その前の代の方の時は汚いログハウスに泊まってたそうです。そこではトイレに血が飛び散ってたとか、子供の霊が出たとか、いろいろ聞かされて、僕らはビビりながら行ったものです。ちなみに、霊が出る場所は決まっていて、正確な名前はわかりませんが、白樺という名前のロッジには出てた模様です。以下解説。滝野とは札幌にあるレジャースポットのこと、山の中にあるらしい。いろいろと謎の部分が多い話だが、そこがかえって不気味とも言える。なぜ許さない出てけなのか、また日本兵の亡霊の凶行を目撃してしまった一君がどうなってしまったのかなどなど、基本的な構造に着目すれば学校の階段の延長線上にある話と言ってよいだろう。林間学校の、学校行事に利用されるこの種の施設は、各学校とも毎年同じ場所を利用することが多い。上級生から下級生へと様々なエピソードが申し送られていくうちに、言い出しっぺが誰なのかさえわからなくなり、話ばかりが残り続けるという構造である。次、筑波研究学園都市伝説。1、姉さんの壁。 かつてつくば市内にある公務員住宅712号の壁面に奇妙な文字が、浮かび上がっていた。その文字は姉さんと読めたという。それについてはこんな言われがある。この建物と道路を挟んで反対側にあったファミリーレストランから飛び出してきた子供が道路の反対側に立っていたあれのところへ行こうとした時、車にはねられ亡くなった。その後に起きた地震によって壁面に亀裂が走り、子供が最後に叫んだ言葉姉さんが壁に浮き上がったのだという。なおこの壁は現在は新しく塗り替えられており、姉さんの文字を見ることはできない。2. 目の木。筑波大学校内百合の木通りという並木道に立っている木は、幹に枝を切り落とした、跡がついていて、それがまるで目玉のように見える。そこを通る人は多くの目に凝視されているような気になるのだという。 3. 星を見る少女。同じく筑波大学の校内にある平佐宿舎6号棟の4階のある部屋の窓辺で毎夜、星を見上げている少女がいるのに、ある時向かいの男子棟で暮らしていた学生が気づいた。毎夜のように彼女のことを、眺めるうち、いつしか彼は彼女のことが好きになってしまい、思い切って彼女の部屋を訪ねてみた。ところが部屋にいることは分かっているのに、いくらドアを叩いても彼女は姿を見せない。そこで管理人に頼んで、鍵を開けてもらったのだが、そこで彼が見つけたのは窓辺で首をつって死んでいる彼女の姿だった。4. 平佐宿舎2号棟。この平佐宿舎群には2号棟がない。建設予定地にこそ存在していたが、そこに建物を建てようとするたび事故や怪我人が続出したため、計画が頓挫してしまったのである。 5. ランニング幽霊。9号棟の3階にはかつてアディダスの黄色いトレーナーを着た幽霊が頻繁に出没していた。この幽霊は深夜になると足音を響かせ、壁さえも突き抜けて走り回っていた。そこで暮らしている学生はたまったものではない。ほとほと困り果てた一人の学生が一計を案じ、幽霊の通り道である壁にゴールテープを貼って幽霊にそこを走らせたところ、この幽霊は生前の無念な思いを遂げたのか、姿を現さなくなったのだという。6. 追い越し宿舎開かずの間。かつて追い越し宿舎に住んでいた学生の部屋で、彼のガールフレンドが首吊り自殺をした。それ以来この部屋では毎夜パタパタという物音やすすり泣くような声が聞こえるようになり、やがて寄りつく人がいない開かずの間になっていた。しかし時を経て改装されたこの部屋は、何も知らない学生が暮らすようになっている。 7. 風化老人。一の屋宿舎の二人部屋には朽ち果てた老人の亡霊が現れる。この老人は自分の体と同様にボロボロになった古文書を読んでいるのだという。 8. 赤いビルの秘密。工学系のとある塔には自殺の名所である高い建物がある。この建物はもともと赤っぽい色をしていたのだが、自殺者の血を吸って完成当時よりも色あせるどころか、さらに赤みを増しているらしい。さらにここで活動している人たちの間では、10階の窓の外を見ないのがある種の 不問率、となっているらしい。自殺者の霊が見えるためだ。で、9. 猿壁十字路。交通事故が多発するこの十字路には、夜な夜な白い服を着た女の幽霊が現れ、車の通行を邪魔する。で、10. 地下施設。筑波の地下には秘密基地を思わせる巨大な施設があり、これは大地下道で東京とつながっている。この施設は有事の際、東京が壊滅状態に陥っても政治的空白を発生させないための巨大シェルターなのである。筑波市や大学の上層部にいる人たちの間では公然の秘密である。で、類は情報提供ブロンソンさん。筑波の都市伝説についての項で、有事の際には巨大ロボットが出撃するという記述がありましたが、私はもっと強烈な話を聞いたことがあります。 筑波大学の校舎、具体的にどの建物までかは分かりませんが、有事の際に巨大ロボットに変形するそうです。さらにその時には近所の公園にある塔のようなモニュメントを武器にして戦うそうです。で、参考情報提供、牧山さん。有事の際、筑波大学の校舎が変形して巨大ロボットになる。この噂というか、どう見てもジョークですよね、これ。私が大学生の頃、つまり筑波大に行っている友人たちも大学生の頃には存在しませんでした。つまり、大体ここ10年くらいにできた噂だと思います。で、これの元ネタが実は存在するのです。有事の際には、東海大学の各校舎が発進、変形合体して巨大ロボットになる。これは噂ではなく、81年から3年頃、ちょっと資料紛失に東海大学のアニメ研究会だったと思うが、満研だったかもが作ったショートアニメでした。この当時、今のガイナックスのメンバーが作った SF コンのオープニングアニメが火付け役になり、1から5分の短いアニメ制作が全国のアニメ圏、満研でブームになりました。東海大学ロボはその中の一本で結構評判になったものでした。東海大学はその当時珍しい、あちこちに校舎が分散している巨大大学でして、かっこ確か当時一番学生数の多い大学だった。個性的な形の建物もたくさんありました。で、それらの校舎が学長の東海大学各校舎発信せよの一声で発信し、変形し、巨大ロボットの変形のシーンのパロディを演じるわけです。多分これが元ネタで、それがいつの間にか国立大学で科学技術研究がトップレベルと思われている筑波大学にすり替わったのだと思われます。で、以下解説。作られた都市、筑波市で囁かれているという噂。学術都市の名に恥じず学校の階段が多い。都市としての歴史は浅い割に、ここに取り上げた中でには親身のある話が少ないようにも思える。ちなみに、すでに手垢にまみれてしまった感のあるランニングをする幽霊の話だが、筑波の話が起源のようである。筑波では1999年の女子大生殺人の時に犯人はイタリア系の外国人であるという噂が流れたことがある。これに関しては都市伝説というより悪質なデマと言えるだろう。怪しげな目撃証言とやらを根拠としている話らしいが、見ただけで 何人かまで分かるというのはかなり不自然である。で、次、ペリーの旧悪。情報提供、偉人さん。これは函館在住の私が小学校の時に宿泊研修で聞いた話です。当時研修センターとして使われていたのは、昔ロシア領事館として建てられた古い洋館を改修したものなのですが、そこに夜な夜な外国人船員の幽霊が出るというのです。その船員を殺したのはなんとあのペリー提督で、死体はその領事館の中に隠されたのだと言います。何でもその船員の幽霊は夜中の12時になると部屋のドアを叩いて回るのだそうです。以下解説。野外研修などの学校行事で頻繁に利用される日本各地の〇〇青年の家などといった施設には怪談話が多い。この話もその一例だろうが、ペリーという歴史上の人物が登場するあたりに地域性が強く出ていると言える。江戸から明治にかけて日本と関係を持ったペリーにまつわる話なので、まかり間違えば純粋に伝説と言える話である。伝説か都市伝説かは話の成立時期によるが、こういった噂がやがて伝説へと昇華していくものなのかもしれない。で、次、赤墓。情報提供、偉人さん。私が小学校の頃、旧友に聞いた話である。函館の観光名所として名高い外人墓地、その近く市営火葬場へと続く道に赤墓と呼ばれる真っ赤に塗られたお墓がある。赤墓は猿不号の眠る墓である。もしこの道を車で通るとき、決してこの墓を見てはいけない。もし見てしまったら呪われて狂い死ぬという。この赤々に眠る符号は生前赤い色を異常に好み、自らの部屋を真っ赤に染め上げ、ついには狂って死んでしまったと伝え聞く。参考1、赤い彗星さん。情報提供、学生時代札幌に住んでいたものです。函館とはあまり縁がなかったのですが、現地の友人がいたこともあり、2度3度は当時、当地を訪ねたことがあります。その時赤墓を見たことがあるのですが、確かに目立ちます。ただ墓に眠っているのは富豪でも武将でもありません。明治時代の新聞関係者、過去記者ではなかったと記憶しています。です。 見たら呪われて狂い死ぬということは聞いたことがありませんし、墓石の後ろ側に刻まれた碑文を読むと死んでしまうという話もありますが、それらが本当ならとんでもない数の犠牲者が出そうなほど普通の場所にある墓です。で、参考に情報提供なるさん。函館の赤墓は心霊スポットとして地元では有名ですが、観光スポットにもなっているようです。墓の隣には天下の豪害や沖縄の墓と書いてある看板もあります。篠助寺という方の墓で、明治時代に全身赤ずくめで函館に来られた方のようです。信濃助春かな、わかんねえな。当時の新聞にも奇人として紹介されていて、本人の遺言により毎年赤く塗っているそうです。ちなみにこの墓は実はレプリカで、本物はリアル赤墓と呼ばれ、函館山にあるという噂もあるようです。その他の噂とともに全くの作り話のようですが、以下解説。赤墓石棒は函館に実在する。その名の通り真っ赤な墓で心霊スポットとしても有名らしい。誰の墓なのかについては武将のものであるとか諸説ある。ただ赤墓は訪れるものもない無縁墓となった雰囲気のものではなく、どちらかといえば立派なものである。由緒を調べるのはさほど難しい作業ではなさそうだ。となると墓の起源説は見た目の異様さから後付けされたものなのだろうか。実際には天下の豪害と呼ばれた新聞関係者の墓らしい。で、次、日本平というところの歩道橋。情報提供重箱の隅さん。静岡市に日本平というところ、小高い山があります。山頂まで道路がありますが、途中に民家もないようなところなのに歩道橋があります。何のためにあるのかは諸説ありますが、事故死した人の霊が出るようになったためとも、なったために作ったとも言われています。ここは確かに事故は多い。走り屋や暴走族も結構いるところで、事故があったから建てたというのは事実らしいです。というか、そうでもなければあんなところに歩道橋があるはずがない。例の話は後から尾ひれがついたのでしょうが。で、以下解説。なお追加情報として、歩道橋の近くには昔ボーイスカウトの施設があったという話も存在しているそうである。少なくとも現在は存在しない。この施設のために建設され、施設本体の方が先になくなってしまったというのが現実的な線であるように思う。次、千葉県流山市。千葉県の流山市には産婦人科がない。流山市が流産市に読めるという産婦人科にはありがたくない地名だからだ。ここで産婦人科を開業しても妊婦たちに敬遠されて経営が立ち行かなくなることを恐れる医者が多いという。以下解説。流山市は流山市と読む。もちろん流山市にも産婦人科の医院は存在する。主に首都圏の噂で、週刊読売の1992年4月5日号に紫鏡などと並んで掲載された。流山市は千葉県の北西部、埼玉県と境界を接するところに位置する。サッカーチームで知られる柏市の隣である。岸区もマツドナルドの松戸市も近い。房総半島方面と、都市とは違って東京都心からも近い土地なのだが、この市のご当地ネタが首都圏にはびこるあたり、千葉と東京の微妙な距離感を表しているようで面白い。名前は聞くがどんなところかは知らないというの人が多いのだろうか。で、次、地下鉄鋼の秘密。情報提供タンポポさん。首都圏ローカルだけど、地下鉄千代田線は自衛隊が利用するためにあるという噂を聞いたことがある方いらっしゃいます？常磐線、小田急線と直通していて、松戸、土浦、厚木とつながっている。地下鉄有楽町線と地下でつながっていて、市ヶ谷、阿佐ヶ谷にも連絡している。国会議事堂前駅は非常に深く、いざという時の核シェルターである。トンネルの途中に東京メトロ A 団の職員も何のためかわからない横穴が開けられているが、戦車が通るのにちょうどいい幅であるというのが根拠らしいんですけど。で、参考、情報提供ウルトラ CS さん。 地下鉄有楽町線と地下でつながっていて、市ヶ谷、阿佐ヶ谷にも連絡している。歩兵を客車で移動させるだけならすぐにできますが、戦車や、野戦砲を列車で輸送しようと思えば、普段から積載用の貨車を用意し演習を行っていなくては無理です。戦争だからといって急に貨車を集めるのは困難です。で、国会議事堂前駅は非常に深く、いざという時の核シェルターであるっていうのについては、国会議事堂駅が深いのは、第一下に位置する丸の内線の駅のさらに下に作ったからで、わざわざ深くしてあるのではないと思います。あれだけ開口が多いと核シェルターとしても使いにくそうです。で、トンネルの途中に東京メトロ営団の職員も何のためかわからない横穴が開けられているが、戦車が通るのにちょうどいい幅であるっていうのについては、まず自衛隊の最新戦車は地下鉄のトンネルには入りません。トンネルまで運んでもそこで突っかえます。新幹線の規格で作られた青函トンネルなら可能ですが、地下鉄の建築限界では無理な話です。ちょっと考えりゃわかる話ですが、自衛隊が地下鉄を使って移動しなければならないということは、制空権を失い地上も制圧された状況ですよね。秘密ルートがあれば別ですが、この状態で密閉された地下空間で兵士を移動させるというのは自殺行為です。敵は地下鉄の入り口をターゲットにすればいいんですから。実際問題として、車両で移動した方がはるかに迅速で、都内で自衛隊が地下鉄を移動手段にするということ自体が荒唐無稽な設定なのです。可能性があるとすればクーデターなどでしょうね。でもクーデターだって自衛官が中心になって行うのですから、地下鉄を警備するくらい思いつきます。以下解説。文字通り東京のアンダーグラウンドでくすぶり続けている噂、真相は押して知るべしだが、現実に東京が何らかの危機的状況下に陥り、かつ地下鉄工は状況の打開に有効と分かれば、自衛隊もそのインフラを流用することになるだろう。そういう発想が仮説を下支えしているのだろうか。掲示板でも指摘された内容ではあるが、落城時に配軍の将が通る隠し通路の伝説と似通った部分もあるか。で、次、埼玉。情報提供、綾野国さん。もう5年前のことになるでしょうか。浦和市、大宮市、与野市の3市が合併して埼玉市が誕生しました。この時、真の、新しい市名は、わざわざ公募されたのですが、決まってみれば、何のひねりもない名前だったので、公募の形にしたのは出来レースの追認のためだったのではないかと噂されていました。で、以下解説。私ももったいつけた割に、普通のところに落ち着いたこの件に、この件の結末に肩透かしを食らったような気分になった記憶がある。事実は噂に近いところにあるような気がするのだ。ちなみに、悪名高い彼の南セントレアも埼玉によく似た経緯で、降ってはいた改名案である。で、次。愛は霧の彼方に。情報提供、吉宗さん。摩周湖はいつも霧がかかっていることで有名。たまに晴れることもあるが、それは大変珍しく、たまたまその現場に居合わせてしまった女性は婚期を逃してしまう。昔北海道を旅行した時にガイドさんから聞いた話です。その人は女性だったのですが、20代後半に差し掛かっても縁がなかったらしく、職業柄晴れの摩周湖を何度も見たせいかもしれないとネタにしてらっしゃいました。で、参考、情報提供、ウルトラ CS さん。大学の時、夏に摩周湖の近くの牧場で働いていたことがありますが、早朝はともかく観光客の来る時間帯ではそれほど霧は出ないんだけどな。まあ、歌のイメージが先行してしまったカラーなんですけどね。霧だったら釧路から東の海の霧が出る地域の方が多いんですけどね。で、私がいた頃、もう25年前にはこの話は少なくとも地元ではなかったと思います。で、以下解説。一応地域限定にカテゴライズしたものの、場所があまりにも有名な観光スポットであるだけに、内地もかなりの類話が輸入されているようだ。摩周湖にはいろいろと伝説がある。関連しそうなキーワードを使って検索をしてみるだけでもいろいろとヒットしてくる。霧が晴れて湖に浮かぶ孤島カムイッシュを見てしまうと出世が3年遅くなるが、通常の観光コースからは反対側になる裏摩周から見ると3年早く出世できるというのもあるようだし、摩周湖のある北海道川上郡、デシクス町のホームページでは、今季にまつわるもののほか、霧で湖面が見えなければカップルの関係が長持ちする、金持ちが摩周湖を訪れると湖面が霧で閉ざされ、貧乏人が訪れると晴れるというのも紹介されている。で、次、開かずの八戒。 現在国会議事堂の8階は開かずの間になっている。終戦直後、8階ホールは議事堂職員のダンス練習場として使われていた時期があった。それがある時から使用禁止となり、今に至っているわけだが、その理由は一説によると、この8階で飛び降り自殺があったからだという。一組の男女がこのダンス練習場に出会ったのだけれど、二人の恋は破れ、失意の女性が8階から身を投げたと伝えられる。彼女の悲しみは未だに晴れないのか、今でも夜になると女のすすり泣く声が聞こえるのだそうだ。以下解説。問題の8階は実際に立ち入り禁止区間となっている。意外にもいつから、そしてどういった理由で立ち入り禁止になったのかははっきりしていないそうなのだが、公にはダンス練習で風紀が乱れるといった理由からダンスホールとしての利用及び出入りが禁止され、もともと議事堂の構造上さしたる重要性のなかった8階はほとんど顧みられることのない場所になっていったと言われている。で、次、仙台四郎。仙台四郎は江戸時代の終わりから明治時代にかけて宮城県仙台市に暮らしていた人物である。知能に障害を持ち、周囲の人間とはあまり複雑なコミュニケーションを図ることができなかったのだが、それでも仙台の人々から愛され、行く先々の店で手厚く迎えられた。なぜなら四郎の立ち寄った店は必ず繁盛すると信じられていたからだ。仙台の店屋では現在も四郎が福の神として崇められ、ところによっては四郎の姿を、かたどった置物を置いているところもある。で、以下解説。置いているところもあるなどと見てきたように書いてはみたが、まだ実物を見たことはない。ただ招き猫や福助のような感覚で四郎の似姿を並べているようだ。ちなみに近年では四郎にあやかった仙台幸子なる人物も現れたようである。仙台周辺ではなかなか知られた存在なのだそうだ。仙台の人はこういった話が好きなのだろうか。で、次、パルコのツリー。年末近くになると宇都宮パルコ前にはクリスマスツリーが設置される。このツリーの飾りを持っていると恋愛が成就する。以下解説。2007年12月24日付、東京新聞ウェブ版栃木県版より。地元の女子高生の間でささやかれている噂のようだが、上記記事を読んだ感触では少なくともこの10年程度は噂され続けてきた話のようである。噂の威力は強力で、問題のツリーの飾りは時を経るごとに減っていき、パルコ店内からは死角になる位置の飾りは特に寂しいことになっているという。ただし、これに関しては、この種のおまじないやジンクスにありがちな、人に見られずに達成しなければならないという条件によるものではなく、窃盗行為に対する後ろめたさが生む現象のように思われる。同記事によれば、全国に展開するパルコ各店の中でもこのような噂があるのは宇都宮店だけのようである。大都会でもなく、さりとて片田舎でもなく、ショッピングセンターが話題の中心となれる規模の地方都市という宇都宮の地理的特性が影響してくるのだろうか。で、次、横浜三棟。横浜にはキング、クイーン、ジャックと呼ばれる3つの建物がある。それぞれ神奈川県庁、横浜税関、横浜市開港記念会館のことで、これらは俗に横浜三棟と呼ばれる。三棟を一度に見られる場所を全て回ると願いが成就するのだという。以下解説。横浜観光コンベンションビューローでは、横浜三島に引っ掛けた観光キャンペーン、横浜三島物語を展開している。名前は JR 西日本の三島物語をもじったものであるのだろうか。キャンペーンの内容はグッズの販売やツアーの開催などといったところのようで、もちろん三島を中心に開催される。定期的に地元メディアでも取り上げられているようだ。このキャンペーンは一応はまず三島伝説ありきで展開されている体ではあるものの、今となってはこの企画から完全に独立した形で三島伝説が取り上げられているのを見かける機会もほとんどない。もともとマイナーな噂に過ぎなかったものが巧みに商品化されていった例なのかもしれない。で、以上、東日本に関する、上事の隣は以上で、ジータレス読み。773番。筑波大学はロボットに変形してニートの俺がパイルダウンするんですねと。なんでニートの俺がって。あ、なるほどね、よくわかんない。パイルダウンしねえと動かねえのか。 てかある意味ロボットに乗せられる人の運命っつうのはね、リモコンじゃなくてね、お前がきっちり乗っかって動けってことはお前もろともっていうところがありますからね、まあね、ロボットに変形するってどんだけすげえなっていう、まともに歩けねえと思うけど。で、774番、弟子靴って読んだんですけど読めなかったから、手しかがって読むらしいですね。読めません。はい、ありがとうございます。はい、で、775番、仙台四郎の肖像は金玉がはみ出てるって噂があったが本当だろうかと。知らねえぜひ調べてください。はい、調べてみてください。初めて知りました、自分は仙台四郎はね。はい、じゃあ、次行きましょう。地域西日本、六甲山の地蔵、六甲山ドライブウェイにはお地蔵さんがある。このお地蔵さんは普段は売買をしているような手つきなのだが、もし手招きされてしまうと帰り道で事故に遭うのだという。以下解説。六甲山には首なしライダーやターボばあちゃんなども出る。関西地区のドライブコースの中では定番であるため、都市伝説の吹き溜まりとなるようだ。で、次、ボールを持った少女の像。兵庫県西宮市の私立墓地にあって、夜にやると手を振るのだという。横に振るだけなら別に問題ないのだが、おいでおいでをされるとされた人の身に危険が迫るらしい。さらにこの墓地に来たその足で六甲山に向かってはいけないのだという。墓地を通った後六甲山へドライブに行くと必ず事故に遭うからだ。以下解説。六甲山のお地蔵さんの話と似ている。地理的に近いせいもあるのだろうか。ドライブで行ってはいけないというあたり、特に結びつきを感じる。次、ななちゃん。1、名古屋駅前にあるななちゃんの足の間をくぐるといいことがある。2、ななちゃんの足元で待ち合わせをしたカップルは別れる。3、頂戴したメールの中から抜粋。私は名古屋に住んでいますが、ななちゃん人形について聞いたことがあります。それは深夜、ななちゃん人形が笑うというもので、その笑い声を聞いた人は死ぬそうです。なかなかすごいですね。で、4、 JR 名古屋駅の上に立ったセントラルタワーズがツインビルなのにあやかって、ななちゃんも双子になるらしい。で、参考情報提供、七尾さん。名古屋に住んでいる大学生です。ななちゃん前で待ち合わせをすると別れるというジンクスですが、思い当たることがあったので書き込みさせてもらいます。管理人さんも名古屋の方のようなのでご存知かもしれませんが、あの辺りではそれなりにナンパが行われているようです。もちろん千波近くや、金山駅ほどではないのですが、僕の友達にななちゃん前に、待ち合わせして時間に遅れたばっかりに彼女をかっさらわれて、そのまま喧嘩別れしたやつがいるのでふと思いつきました。で、以下解説。奈々ちゃんは見慣れぬ人にはかなりインパクトの強い存在である。また地元の人にもちょっとした思い入れがあるようで、ある種名古屋の顔役にもなっているようである。そのためかいろいろな噂があるようだ。 1,2 番は共によくあるタイプの話なのかもしれない。ただ2に関しては投稿の情報にもあるようにそれなりの根拠があっての話のようだ。3番は東方までにいただいたメールから。もしこの話が真実なら大問題だ。奈々ちゃんのいる場所はいわゆる繁華街、歓楽街ではなくとも、週末となれば若者が深夜までたむろしているような場所。おまけに近くはホームレスの人たちも暮らしているという土地、立地。深夜といえど奈々ちゃんの笑い声を聞く人は相当な数に上るのでは。最近みそじを迎えた奈々ちゃんだが、4の話はビルの、竣工時期から考えても比較的最近の話である。ナナちゃん人形それ自体がそれなりに由緒のあるものらしく、双子と言えるほどよく似た人形をもう一体用意することは難しそうだが、ちなみにナナちゃんについて簡単に説明。近鉄名古屋駅前にあるデパート名鉄セブンの入り口付近に立っている人形マネキンで、色白でスラッとした身長、6メーター10センチの女性である。そのためよほど大柄な人でない限り股下は普通に歩いてくぐれる。あまりに背が高いので少し窮屈そうにしているのはご愛嬌。2002年4月にみそじを迎えた。ただ妙齢の女性がイベントの時にしか服を着せてもらえないというのは少し問題かと。実はスイス生まれの3人姉妹だったらしく、姉妹は大阪と札幌にいたようだが、2003年現在で健在なのは奈々ちゃんだけらしい。で、次、ホッピングババア。 愛知県豊橋市、田込町と静岡県、湖の西、小西市の間にある田込峠に現れるという謎の老婆。彼女は着物を着て下駄を履いているのだが、そのような動きにくそうな、格好でも一飛び4メーターの跳躍力を誇るという。夜中に峠を通る車をジャンプしながら追いかけ、事故に遭わせてしまうのだという。以下解説。異常な跳躍力で飛び跳ねる老人の話は割とよくある話だが、これは特に出現する場所が特定されている例。ジャンピングババアとも、管理人の地元の話だが、問題の峠はこれといって幽霊話のある場所ではない。むしろ豊橋市市内から、静岡県に抜けるもう一つのトンネル、本坂トンネル、元坂トンネルの方が心霊スポットとして有名。次、カーネル・サンダースの呪い。1985年、阪神タイガースが21年ぶりにリーグ優勝を果たした。その時、興奮したタイガースファンは道頓堀に繰り出していったが、ファンの熱狂ぶりは尋常のものではなく、近くにあったカーネル・サンダース像の胴上げを始めた。カーネル像はこの年の優勝の立役者、ランディ・バースにそっくりな体型をしていたため、バースの身代わりに胴上げされていたのである。胴上げはしばらく続いたのだが、やがてカーネル像は道頓堀へ真っ逆さまに沈んでいってしまった。ある阪神ファンが後に道頓堀を探したのだが、結局カーネルは見つからなかった。1985年以降、阪神が優勝から遠のいているのは、その時のカーネル像の呪いのためだと大阪の一部では噂されているという。参考、情報提供通りすがりさん。道頓堀カーネル騒動の顛末は探偵ナイトスクープで放送されていました。あの人形はダイブ直後にどこかの学生に引き上げられたため、後から川底を探しても見つからなかったわけです。で、以下解説。道頓堀のカーネル像が川の中に放り込まれるシーンはテレビでも放映されたという有名な話。この話はその後二度と見つからなかったカーネル像の呪いで阪神の成績が悪いのだという話。もちろん真偽のほどは確かめようがないのだが、ところが実際のところカーネル人形は川に投げ込まれた直後、ある学校のサークルに所属する学生たちに引き上げられていた。その後はサークルの部室に置かれたり、神社でお祓いを受けて祀られたり、波乱万丈の余生を送っている。ただし引き上げた直後の段階ですでに下半身を失っていたらしく、今は別の下半身をつないだ形となっているようだ。呪いとは下半身をなくしたことによるものだったのだろうか。で、次、動く少年の像。京都の丸山公園にある少年の像は夜になると動く。以下解説。この少年の像はたけし君やひろし君と違い、実際に丸山公園にある。新聞配達の少年の像で、働く少年の像という名前である。動くと働くの字面が似ているところから生まれた話なのではないか。で、次、深い泥の池の階段、神殿池でいいのかな。1966年10月6日、京都で実際にあった話である。午前1時頃、あるタクシーの運転手が祇園あたりでホステスとバーテンの3人組を拾い、京都大学医学部附属病院の前で降ろした。時間が時間なので、その日の仕事はこれで終わりだと思っていると、誰かが助手席側のドアをコツコツと叩いた。ふと見ると、女性が運転手の方を覗き込んでいた。40歳ぐらいだったという。よく見れば頬がこけているようだった。一旦は乗車を断ろうとしたが、見たところ病院の患者らしく、気の毒になったのでドアを開け送っていくことにした。行き先を尋ねると、女性は神殿池の横までと答えた。運転手は女性を後部座席に乗せるとタクシーを出した。女性の体からは強い消毒臭がしたそうだ。特に会話を交わすことはなかったが、時折ルームミラーを通して後部座席の女性を見た。ミラーの中の女性もそれに気づき、何度か運転手を見返した。そうこうしているうちに神殿池付近に着き、運転手がどのあたりですと声をかけた時には女性の姿が消えていた。運転手はとっさに女性が車外に飛び降りたのではないかと思った。後部座席の窓が開いていたためだ。そのため警察に通報することにした。そして上賀茂警察、警察署から警官が派遣され、京大病院から神殿池までの道筋にそれらしい形跡がないか捜査されたのだが、女性の姿や事故を匂わせるものは何も見つからなかった。 事故の痕跡が全く見当たらないので、警察側はこの通報を半ば運転手の思い違いのように言った。運転手本人も強く反論できなかったが、彼の同僚が後にこんなことを言ったという。行きつけのバーのマダムがあの時京大病院の前で、お前の車に女が乗り込むのを見てるんや。長い髪が風に揺れるのが見えてゾーッとしたんで、今でも覚えてるんやて。で、以下解説。京都について調べている時にたまたま見つけた話。典型的タクシー怪談、ヒッチハイクする幽霊の話だが、ややイレギュラーなので独立した話とした。事件の発生場所、発生日時がはっきりと特定されている点でかなり特殊な例と言えるだろう。しかもかなり有名な実話らしい。幽霊云々の部分はともかく、警察沙汰になる騒ぎは実際に起こったようである。新年池は京都市の北にある池で、昔から怪談が多いようだ。病院が近いということで、入院患者が入水自殺したとか、池のほとりに病院の死体置き場があったとか、この池に飛び込んだものはそこに溜まった泥のせいで死体が二度と浮かび上がらないとかの噂はかなり以前からあったようだ。上記のタクシー怪談はそうした数ある神殿池の怪談のうちの一つ。上の話と最も関係があると思われる話は、博愛会病院、神殿池の近くにあった病院で亡くなり、解剖用遺体として京都大学医学部に搬送された女性の幽霊が出るというものがある。なお、二人同じ場所からスタートして、右回りと左回りで神殿池の周囲を回ろうとしても、途中で両者が顔を合わせることがないという内容が怪談めかして語られることもあるようだ。これは神殿池周辺の散策路の構造上当然のことなのだそうだが、私は未だにそのからくりがよくわからない。で、次、牛女。西宮市の鉱山には道路の真ん中だというのに岩のある箇所がある。昔からこの岩をどかそうとすると工事関係者に不幸があるので、結局岩は残ったままになっているのだが、道が完成した後も妙なことが起こるようになった。その岩のあたりに牛女が出るのだという。ある時バイクでやってきた人たちがその岩を蹴ったりして騒がしく通り過ぎると、遥か遠くの方から獣のように四つん這いになった女が追いかけてきた。彼らは全速力で逃げたのだが、次々に事故を起こし、皆亡くなったのだという。で、以下解説。関西方面では有名な話らしい。週刊誌で、取り上げられたこともあるようだ。ただし、そのバージョンでは、顔が女で、体が牛の牛女がバイクに乗って追いかけてくるのだそうである。で、私塾スカイラインのテケテケ、指宿。で、行きましょう。雨の深夜、私塾スカイラインを走っている時にバックミラーを覗き込むと、首でない何かが追いかけてくるのだという。よく見ればそれはヘルメットをかぶった上半身だけの人だということである。下半身がなく当然足もないので手で走ってくるのだが、そのスピードは尋常ではない。しかし実際に振り返ってみると何もない。あくまでバックミラーに映っているだけなのだという。以下解説。下半身がなく上半身だけで走ってくる妖怪といえば、都市伝説ではテケテケである。しかしこの話はバックミラーには映っていても肉眼では見ることができないというところが変わっている。猿漫画の中で見たことのあるモチーフだが、厳密にはいわゆるテケテケと全く同じものではないのかもしれない。で、次、処女解体。情報提供、長崎奉行さん。一人の少女が突如として妊娠した。その少女は、子供ができるようなことをした覚えはなかったが、調査を進めていくうちに意外な事実が分かった。彼女は以前に琵琶湖へよく遊びへ出かけて、どうやらそれがまずかったらしい。結論として琵琶湖畔にある、有菌オスコト温泉から、湖に流入した精子が彼女を妊娠させたということになった。で、参考、情報提供、ブローカーさん。その昔週刊誌で読んだことがあります。ずーっと現代バージョンですけど、琵琶湖畔の、オスゴトといえば東京の吉原、岐阜の、金津園などと並ぶ有名ソープランド街。そこから琵琶湖へ排出される大量の水の中に精子が混じっていて、琵琶湖を泳いでいた女の子が妊娠しちゃったっていう噂でした。残念ながらかなり前なので、その雑誌名などは覚えていません。もちろん地元で流行っているジョークぐらいの紹介の仕方でしたけど。以下解説。 琵琶湖と遊金の組み合わせがあって初めて成立する話だろう。その点では非常にローカルな話なのだが、都市伝説ではどういうわけか処女解体の話がよく聞かれる。もちろん大抵は聖母マリアのような話ではなく、上の話と大同小異の最もらしい理由付けをされた話である。次、犬鳴村の噂。九州屈指の心霊スポット犬鳴峠近くの山中には、俗に犬鳴峠と呼ばれる隠れ里がある。この村へと向かう途中には、この先日本国憲法適用されませんと書かれた看板があり、さらに進むと異様な雰囲気の住人たちの暮らす集落がある。そしてその辺りには、この住人らによって破壊されたとおぼしき自動車の残骸が残されている。で、ルイは情報提供同意さん。私も九州人ですが、福岡の地元人である友人より前々から犬鳴峠の話は聞いていました。いわく犬鳴峠は前々から有名な心霊スポットだそうです。まあ二ちゃん発祥の都市伝説かどうかは知りませんが、二ちゃんより前から話としてあるのは事実の様子。ただし憲法が通用しない云々は友人から聞いていません。友人から聞いた地元にもともと伝わる話では若干様相が違います。犬鳴峠付近に犬鳴村というのがあった。そこは朝鮮人村で、そこに近づく日本人は殺された。そのため犬鳴峠に近づくと、この先が地元でも話がいくつかあるそうで、おおむね1、殺された人の幽霊が出て呪い殺される。2、朝鮮人に殺される。朝鮮人に殺されるの2種が主力だそうです。現在は1が主流とのこと。なぜなら犬鳴村はもうなくなっているからとか。ただし2はまだ朝鮮人が多く住んでいるという理由がつく様子。少なくとも地元では犬鳴峠は肝試しスポットとして有名で、あそこはマジで出る、犬鳴峠はやばいというのは、知れ渡っているようです。友人の解釈では、朝鮮人差別が原因ではないかとのこと。なぜならどちらにせよ朝鮮人が話に絡むからです。事実は不明ですが、犬鳴峠自体は前々から心霊スポットとして有名だったのは間違いないようです。そこそこの朝鮮人村の話が加わり、人口に、早急するうちに時代的に合わない部分が削れて犬鳴村の話になったのではないでしょうか。で、以下解説。もともとはコラムの中でしか取り上げていない話だった。まず村自体の噂があり、2チャンネルを舞台として日本国憲法適用されませんや標準の噂が付け加えられ、伝播していったのではないかと考えたのである。そして犬鳴峠までもが2チャンネル初の噂であるかのような誤解を与える書き方をしていたため、土井さんの情報が投稿された。日本国憲法などの話はマイナーであるにせよ、もともと交渉の噂の中のワンパターンだった可能性が高い。それにしても2チャンネルとその足の掲示板で好まれる噂のようで、いくつかのキーワードを元に検索してみると、掲示板でのやり取りが上位に多く表示されるのが面白い。こういう情報が心霊スポットサイトなどに取り込まれ、さらに拡散していくのだろうか。で、次、14の墓標。1991年3月14日、当時工事中であった広島市の新交通システムの橋折りが落下し、橋脊が落下し、市の、下の県道で信号待ちをしていた車を押し潰すという惨事があった。この事故では14人の死者が出た。その場所にはかつて14基の墓があり、工事のためにいずこかへと移したのだと言われる。で、以下解説。果たして現場近くには本当に14の墓があったのだろうか。去るテレビ番組では、高速道路は昔墓地だった場所を結ぶような形で伸びていることがある。なぜなら、墓地は買収が容易だからというようなことも言われていたから、そのつてで行けば、もしかしたら墓はあったのかもしれない。しかし、事故現場となった県道、広島航空交通アストラムラインの上安駅付近とのことではある、は工事前から交通量が多かったと言われ、墓があったとしても昨日今日の話ではあるまい。個人的には過去にもそのような墓はなかったような気がする。興味深いのは、墓のあるなしよりむしろわざわざ非科学的な内容で事故の合理化を行おうとする人間心理の方だろう。ちなみに最近の資料ではこの事故による死者数は15名とされており、過去やや古いと思われる資料では死者14名負傷者9名としているものもあるが、死者15名の場合は負傷者数が8名になっているので、後になって1名が亡くなったのだろう。せっかくの因縁話も台無しの感がある。 で次、広島太郎。一昔前、広島の街に広島太郎とあだ名されるホームレスがいた。大抵のホームレスがそうであるように、いや、むしろ平均以上に近寄りづらい雰囲気を醸し出していた太郎は、いつしか広島で知らぬ者がないほどの有名人になっていた。が、その素性について知る人間はいなかった。一説にはかなりの、スフーカーだったとこも言われるが、その秘密が明かされないうち太郎はその消息を絶った。以下解説。広島太郎は広島に実在したホームレスである。上にある通り、広島ではかなりその存在を知られた名物ホームレスだったようだが、寄捨て人のような彼の過去を知る者はほとんどいなかった。そのためにその正体については様々な憶測を呼んだようである。ここ最近、広島太郎は広島の人の前に姿を現さなくなった。すでに亡くなったとも、はたまた生きているとも言う。一方では二代目太郎と呼ばれる人物も現れたとのことである。で次、穴道湖うさぎ。指導湖、指導湖、わかんねえ。島根県松江市の、指導湖ほとり、島根県立美術館の芝生に12羽のウサギの像がある。その12羽のうち、湖側から数えて2羽目が幸せを呼ぶウサギだと言われている。このウサギを西の方角に向きながら撫でてやると、縁や幸せがやってくるし、シジミの数を数え、シジミの殻を備えるとご利益は倍化される。で、以下解説。近年では観光ガイドにまで紹介され、その湖のウサギのところを訪ねてくる観光客は引きも切らず、かどうかでは定かではないが、2羽目のウサギの周りには訪れた客が残していったと思われるシジミの殻が多く残されている。指導湖ウサギは実寸大程度のウサギの像で、彫刻家藪内聡氏の作品、1999年の作。私も現物を見てきたが、西に向かって撫でてやることもましてや、しじみを備えることも忘れてしまった。だからかどうか、指導湖訪問後特に幸せになったという実感はない。で、実際に写真があって、しじみの殻が置いてあると、実際にね。はい、で次、愛情。愛知県知多郡美浜町にある野間灯台は、地元のカップルが多く訪れる定番のデートスポットとなっている。海岸べりというデート向きの地形に加え、縁結びのご利益もあるからだ。末永い愛情を願うためには、当地を訪れるだけでは不足で、この場所にあるフェンスに南京錠をかける必要がある。以下解説。錠前をかけることで二人の愛を誓う場所は、この他にも平塚市の湘南平や神戸市のビーナスブリッジなどがある。もっとマイナーな場所も含めれば、全国至る所に同じような若者習俗が存在していたそうだ。恋人同士の結びつきや愛情を錠前によって具象化しようという、具象化しようとする発想、それ自体はわからないでもない。しかしやはり小道具に武骨な錠前を選ぶ情念の深さに、戦いって書いて、なんて読むんだろう、強いてしまうのも事実であると。で次、キラズの神木。名古屋市内の国道41号線東片橋交差点近くに、中連縄、注意の中、連続の連、縄を巻かれた、クスの木の古木が立っている。ともすれば、通行の妨げになりそうなこの場所に場違いな巨木が残ったのには訳がある。かつてこの道の拡張工事が行われた時、木を切り倒そうとした工事関係者が相次いで不幸に見舞われ、ついに昔のまま残さざるを得なくなったためだ。以下解説。名古屋では案外と広く、かつもっともらしく語られている話ではあるのだが、九段のクスの木は実際には地元の人たちの保存運動が実を結んで残されたものである。運動が始まったのは、たたりがあったからではなく、土地の歴史の一商人である古木を残したいという思いからだった。詳細は、タワーごとの隣を参照されたし。正門首塚や、かつての成田の大鳥居など、みだりに手出ししてはいけない神聖な遺物の話は多い。西宮の牛女伝説にも一脈通じるものがある。神木伝説はその中の最たるものだろう。国内に同種の言い伝えは多いと思われる。 本来神聖なものである鳥居や無念の思いを残して死んだ人物を慰める墓標のみならず、単なる樹木でも年数を経れば、神聖を帯びるという発想は優れて日本的である、多神教的であると言ってもよい。で、以上。これで、地域西日本のやつも読みました。はい。で、次もういっちゃえ、学校の階段に関する、都市伝説または噂、行く前に、ジータレス読み776番、仙台四郎チンチンでググったらいっぱい出てきたよと。中学生かっつうの、うん、てかいっぱい何が出てきた、画像が出てきたのかな、チンチンで。はい。で、777番、伊沢さん最近この時間多いですね、今日も素敵な声ですね、かっこ笑い、聞かせていただきますと。かっこ笑いつけてる、はい、まあ、つか別に大した声じゃないですけどね、とりあえず、まあ、こんな声ですけど、おっちゃんじゃないですし、てかおっさんって別に書いてないですけど。で、20代中盤ですから。で、778番、マジかよこの時間、くー不意打ち聞かせてもらうぜと。4時なのにテンション高え、ありがとうございます。はい。不意打ち、また不意打ちかな、まあ、確かにね、こんな時間からやるっていうのはね、いつもの時間と違いますからね、確かに。で、学校の階段について、赤マント学校、特に中学校という話もある、のトイレに現れるという幽霊。赤マントはトイレに入ってきた人に向かって赤いマントはいらんかねと尋ねてくる。ここでマントが欲しいという旨を伝えると、天井からナイフが落ちてきて、答えた人はそのナイフに突き刺され、傷口から吹き出した血が答えた人の体を染めて赤いマントをかけられたようになる。以下解説。いわゆる学校の怪談の一種で、日本各地で伝えられている赤マントの話は割と古いものらしく、一説には戦前の京都から伝わっているというが、これも紀元節の決定打となる情報とは言い切れなさそうだ。基本的には実態を見せない怪異なのだが、赤いマント売りというパターンでは、牛刀のような刃物を持った男が問いかけに対する受け答えを間違えた相手に襲いかかる。この赤マントとの関連はわからないが、昭和12年頃には実際に怪人赤マントが現れ、警察が出動する騒ぎがあった。ただし、これはどうやら巷に流布したデマを受けたものだったようである。その内容とは、赤マントの怪人があちこちで殺人を犯し、軍部や警察が、秘密裏に被害者の死体を片付けているというような内容だったようだ。講談社現代新書の悪魔の話、池内吉著という本の中に、昭和15年頃に流れた赤マントの人さらいの噂に関する記述が見られるという。本そのものは未確認。赤いマントを身につけた怪人が少女を誘拐し、暴行して殺すという内容だったらしい。事件は東京の谷長墓地の近くで実際に発生したようであるが、怪人の噂の方は東京のみならず大阪にまで伝わったという。また事件発生当時、現場近くで片小路作の紙芝居赤マントが上演されていたとも。過去紙芝居の内容は事件とは無関係の教育的内容。この噂は発生時期の近い上記、昭和12年の怪人赤マントの流れを組むもの、あるいは混同されたものだったのだろうか。なお、赤マントの紙芝居については片小路著の紙芝居昭和史に詳しい。赤マントのする質問はいくつかのパターンがあり、赤いマントと青いマントのどちらが良いかを尋ねてきたりする。その質問のパターンだけ正しい答え方があり、間違った受け答えをすると、それぞれの答えに対応した結果がもたらされる。似た話として赤いちゃんちゃん子、赤い斑点の話がある。また赤いマントと対応なす存在として青マントが設定されることもある。最初の質問で赤いマントか青いマントを選ばせるパターンで、青マントを選ぶと体内の血を抜かれて真っ青に青ざめて死ぬというもので。次、鹿島玲子。1、 赤マンと同様に日本各地の小学校のトイレに現れるという幽霊で、両足のない女性の姿で現れる。やはり赤マントと同じように深夜にトイレに入ってきた者に対して質問をし、それに答えられないと足を抜かれてしまうという。その質問の内容は、まず最初に私の足はどこにありますかと聞いてくる。この質問に対する答えは名神高速道路にありますというもので、次に誰に聞いたのですかと質問されるので、鹿島玲子さんに聞きましたと答えれば幽霊に足を取られることはない。2、夜トイレに行くと右足いるかという答えが聞こえてくることがある。その時問いかけに対していると答えなければならない。いらないと答えると足を抜かれてしまうからだ。正しい応答をすると続いて左足いるかと聞かれる。同様の理由でいると答えなければならない。さらに質問は続き、この話誰に聞いたと聞かれる。この時鹿島さんに聞いたというと危害を加えられないが、きちんと答えないとたたりがあるという。またこの話を聞いた人は同じ話を5回5人に話さなければならない。ルイは情報提供さつきさん。はじめまして。私は今日怖い話のサイトですごく怖い都市伝説を読んでしまいました。私的にはすごく怖い話でした。それは夢の中に出てくる老婆の話です。河原で 目玉を探している老婆がいて、通りかかった人は探すのを手伝ってあげないといけないそうなんです。そうして見つかればいいんですけれど、もし見つからなかった場合は、または探している途中で起こされたり手伝わなかったなどの場合は、その人は右足に何らかの罰が与えられるか、最悪の場合は死んでしまうらしいんです。この話を聞いた後、その聞いた人の夢にこの老婆が出てくるらしいんです。忘れた頃に出てくるそうなんです。それから別タイプの話もあって、それではやはり河原で老婆が何かを探しているんです。通りかかった人、過去夢を見ている人が、その老婆のあまりの困りっぷりを見かねて、手伝いましょうか、何を探しているんですかと聞くと、その老婆は自分の小指がないので探してほしいと言うんです。見ると確かに老婆の右手には小指がありません。そして二人で河原を探していると、その老婆の様子がおかしいんです。老婆は自分が探してくれと言った割には、その人が小指を探すのをさりげなく、時にはあからさまに邪魔するんです。不審に思いながらも小指が見つかり、それを老婆に渡すと、老婆はありがとうと言いつつもどこか残念そうでした。この話の場合も見つかればいいんですが、見つからないとその人は死んでしまうそうなんです。かなり怖い話だと思いませんか。しかももっと怖いことに、この小指バージョンの話の方を聞いて、この怖い話のサイトに投稿した人は、その話を聞いた夜にこの老婆が出てきたそうです。その人は小指を見つけることができたそうです。こんなの偶然ですよね。こんな話を聞いてしまったから、その人がそんな夢を見てしまったんですよね。夢の中で老婆が探している目玉や小指が見つからなかったからといって、右足に何らかの罰が与えられたり死んだりなんてこともないですよね。こんな話を聞いたせいで、たまたま河原で老婆が何か探している夢を見てしまったとしても、私は今すごく怖くて仕方ないんです。怖がりのくせに怖い話のサイトをついつい見ちゃうんですよね、と。で、以下解説。鹿島玲子という名前は一昔前に日本中に広まった口裂け女の本名だとされることもあるらしい。仮に死ぬ魔の霊の子供という字が当てられることがある。足と縁のある幽霊のようだが、なぜなのかは不明。交通事故で足を失った女性の幽霊だからという話もある。鹿島玲子は女性の名前だが、鹿島さんという名前の兵士の幽霊もいる。この鹿島さんもまた足を狙う幽霊。ここでは一応学校の階段に含めて見たものの、鹿島玲子の活動範囲は広く、必ずしも学校のトイレという限定された状況下のみに現れるものではないようだ。で、次、紫ババア。前述の二例、赤マンと鹿島玲子同様、学校のトイレに住むという全身紫色の着物を着た老婆、人間の肝臓を欲しがるという。紫ババアは好きな色を聞いてくるので、この時に紫と答えなければ襲われない。また体のどこかに紫をしたものを身につけていれば、その場合も襲われないという。以下解説。学校のトイレに現れ質問をし、正しい受け答えをしなければ襲われるというパターンは、赤マントや鹿島霊子と同じもの。なぜ紫なのかは不明。次、二宮金次郎の金の字が金なんですけど、で、いきましょう。 二宮金次郎の像が真夜中のとある時間になると校庭を走り回る。以下解説。学校の階段の定番ともいえる話で、日本中ほとんど全ての学校で夜になると二宮金次郎が走っているのではないかと思うほど有名な話。二宮金次郎の像がない学校でも何かしら他のものが走るようだ。で、次、花子さん。日本各地の学校、主に小中学校のトイレに現れる女の子の幽霊。花子さんを呼び出す手段としては、手順としては多くの場合、女子トイレの3番目のドアを3回ノックするというもの。花子さんを呼び出した者には、花子さんからいろいろな問いかけがあり、その答え方次第で様々な災難が降りかかるという。以下解説。ある学校では呼び出すと、何して遊ぶと尋ねる花子さんがいる。この場合、首絞めごっこと答えると首を絞められてしまう。謝れば許してもらえるようだ。花子さんが学校のトイレに現れるようになった経緯については以下のような話がある。昔、髪の長い花子さんという人がいた。黒くてストレートの綺麗な髪は花子さんの自慢だったが、校則違反だったので、ある時学校のトイレの3番目で先生に無理やり切られてしまった。ショックを受けた花子さんはやがて自殺してしまう。髪は便器の中に流されたという。この花子さんの場合、3番目の花子さんと2回言い、赤い髪、青い髪、白い髪と言うと、トイレに入った女の子は髪を切られて死ぬか消えてしまうという。他に、太郎さんに振られた花子さんが、ショックで3番目のトイレで自殺したからという話もある。花子さんの姿だが、おかっぱ姿に、上はセーラー服、下はモンペという戦時中の女子学生のような姿とされるところもあるようだ。トイレに出る花子さん系の幽霊では、太郎さん、二郎さんや闇子さんあたりが有名。他には、おはるさん、過去北海道、玲子さん、千葉、岡山、ゆう子さん、千葉、岡山、つよしくん、福井、ひとみお嬢さん、東京、一郎さん、茨城、みおちゃん、静岡、やす子さん、京都、愛媛、みかこさん、京都、お岩さん、兵庫、よしこさん、長崎、3番目のりかちゃん、大阪、熊本など。で、次、サンババアなど。サンババア、夜中の3時3分3秒にトイレに行くと出る。サンババア、過去札幌バージョン、3時33分33秒に現れる。ヨジババア、4月4日4時44分44秒にトイレのドアを4回ノックすると現れ、何もない世界へ連れて行かれるという。ゴジジジイもいる。妖怪四段、4時44分44秒にブランコを見ると現れるという妖怪。どんなに逃げても追いつかれ、背中をナイフで刺されてしまう。以下解説。サンババア、ヨジババア、ゴジジジイはいずれもトイレ絡みだが、出現する時間の指定があるので、他のトイレ幽霊や妖怪と区別した。また、必ずしも学校ばかりが舞台ではないのだが、ここでは学校の階段に分類。妖怪ヨダソ、ヨダソだった、余談じゃなかった、に関しては、場所がトイレではないが、やはり4時44分44秒という時間指定があるので、ひとまとめにした。ゾロ目の時間に現れる怪異の話は多いが、こうした時間帯は学校の階段に限らず、昔から一種の魔の時間と考えられているという。また、日付が変わる深夜0時にも、同様の奇談は多く存在しているようだ。また、ヨダソという名前だが、ヨダソーから来ているのだろう。ヨダソーは、もっともらしく漢字で書かれることもある。逆から読むと、嘘だよ。怪談話のオチに使われる名前である。赤い髪、青い髪。女の子がトイレへ入ったのだが、気がつくと髪がない。困っていると奥の方から、赤い髪はいらんか、黄色い髪はいらんか、青い髪はいらんかという声が聞こえてきた。女の子が怖くなって赤と叫ぶと出血し、血が止まらなくなって死んでしまった。青と答えれば顔が真っ青になり、どう答えても結局死んでしまうのだという。以下解説。花子さんの話と似た話である。しかし特定の名前を持った幽霊が出てくるわけではないので、別の話に分類した。かなり古い話で、昭和10年代頃から、10年代頃からこの種の話が存在しているようである。 赤い髪、青い髪、白い髪の中から選ばされる話もあるが、その場合それぞれ血みどろの赤い手、青白い手、ぬるぬるした白い手が出てくるという。似た話として以下のようなものがある。ある女性が公衆トイレに入った時、赤い髪がいいか黄色い髪がいいかと聞かれ、黄色と答えたところ、おぶつまみれにされてしまった。そのことを警察に通報したところ、この一件を変質者の仕業と考えたある婦人警官がそのトイレに乗り込んだ。しかし彼女はその日警察寮に帰らなかった。不審に思った同僚が九段のトイレに向かったところ、血まみれになって死んでいる婦人警官を見つけた。彼女は赤と答えたのである。次、紙をくれ。ある女の子が学校のトイレに入って用を足していると、どこからともなく声が聞こえてきた。よく注意して聞いてみると、その声は紙をくれと言っており、驚いたことに便器の奥から聞こえてきた。怖くなった女の子は慌てて紙を便器の中に放り込んだ。やがて紙はなくなってしまったのだが、声はなおも聞こえてくる。女の子は泣きながら、もうないよと訴えた。すると謎の声はこう言った。お前の美しい髪が欲しいんだよ。突然便器から手が伸びて女の子の髪をつかみ、女の子はそのまま便器の中に引きずり込まれ、そのまま帰ってこなかった。以下解説。トイレの階段というと、やはりこのような話はどこにでもあるようだ。髪を切られた花子さんの話を思い出させる話でもある。どうもこのジャンルは定型化傾向が著しいらしい。上の話では特に記述はないが、おそらくは汲み取り式のトイレの話だと思う。汲み取り式トイレというのは現在の水洗トイレに比べると格段に不潔な感じがするし、また不気味なものである。実際に女性用の汲み取り式トイレの便槽の中に痴漢が隠れていたという事件もあり、何が潜んでいるのかわからない恐怖感は確かにある。で、次、音楽室。1、音楽室にあるピアノは真夜中になると弾く人もいないのに一人でになり出す。2、音楽室に貼られているベートーベンやショパンの肖像画は夜になると目が光り出すという。しかし実は目のところに画鋲を刺していたから光ったのだった。以下解説。1のような話はどこの学校にもある怪談だと思う。なぜピアノが一人でになり出すのかといえば、ピアノ釣りの生徒や先生が不慮の死を遂げたのだが、ピアノに対する思い入れが強かったために死後もピアノを弾くのだというような理由付けがされることが多い。2の話もやはり全国つつ裏裏の学校に存在している話なのではないだろうか。こちらは怪談ではなく笑い話なのだが、同じ話があまりに広範囲に広がっているところを見ると、元になった話が存在しているのではないだろうか。で、次、ボールの音。宿直の先生が真夜中の体育館の近くを通りかかった時、中からボールを突く音が聞こえた。誰かいるのかと不審に思い、中を覗き込むと誰もいない。しかしその場を離れようとすると、再びボールを突く音が聞こえてきたという。以下解説。上の話では音が聞こえるだけだが、場合によってはボールが一人でに飛び跳ねているのを見たり、首のないバスケ部員の幽霊が自分の首をボール代わりにドリブルをしているという話もある。次、階段。昔階段で遊んでいた子がふとした弾みに転落死する事故があった。それ以来その階段の段数を数えると段数が毎回違ってしまうという。以下解説。階段絡みの階段で一番多いと思われるのだが、数えるたびに段数が違うというものなのではないだろうか。その段数は13段とされることが多いようだ。俗に死刑台の階段が13段であるなどと言われることからの連想だろうか。次、理科室の骸骨。1、理科室に置かれている骨格標本は夜になると動くという。2、理科室の骨格標本は実は本物の人骨でできている。以下解説。1の話は骨格標本の代わりに人体模型が動くパターンもある。夜になると動く二宮金次郎などの話にも通じるものがあるが、こちらは物が物だけに余計に不気味なのだろう。 学校の階段の語り手となる子供に限らず、人の形をしたものには魂が宿るという考え方は古くからある一般的なもので、現代でも古くなった人形の処分に困ったという話を時々聞くことがあるが、人間は自分と同じ形をした物体に特別な感覚を持つのだろうか。2の話は、骨格標本が精巧に作られているために発生するのだろうか。私も小学生時代に同様の話を聞いたことがある。その話は、普通骨格標本というのは木でできていて、表面を削ると白い塗装が剥げ、木の肌が露出するのだが、うちの学校の理科室にあるものは本物の人骨なので、いくら削ってもそのようなことがないというようなものだった。もとも、一昔前までは本物の人骨を使った骨格標本もさほど珍しいものではなかったようだ。最近では希少品のようであるが、いずれにせよ、小中学校の理科室用に本物の人骨は少々高級品と言える。次、異界の鏡。とある小学校の2階から3階に上がる階段のところに鏡がかけてあった。その鏡はいわくつきの鏡で、夜に鏡の前を通ると鏡を通して向こう側の世界が見えるのだという。昔一人の女の子が夜の学校に探検に行ったのだが、それっきり次の日になっても帰ってくることはなかった。心配したみんなが女の子を探したが、例の鏡の前に上履きが脱いであるのを見つけただけであった。そのためその女の子はどうやら鏡の中の世界に入り込んでしまったのだという噂が流れた。そしてある日、その鏡はなくなっていた。女の子はもう戻れなくなってしまった。以下解説。鏡の魔力にまつわる話は昔から数多くある。紫鏡の話や未来の結婚相手、真夜中の合わせ鏡など、鏡は異世界への入り口とみなされることも多い。ただし上の話では向こう側の世界がどういう世界かまでははっきりしない。で、次、不気味ちゃん。花子さんと同じく学校のトイレに現れる女の子の幽霊、3番目の個室に現れることの多い花子さんに対し、不気味ちゃんは一番奥の個室に現れ、また性格もより残忍だという。不気味ちゃんはブクブクと太った外見をしているが、これは彼女がプールで溺死したためらしい。不気味ちゃんはトイレにやってきた人に質問を投げかけてくるが、それに答えられなかった人は殺されてしまう。以下解説。不気味ちゃんは花子さんの亜種の中では比較的はっきりとした個性を持った存在であると言えるだろう。土左衛門という外見は、インパクトがある。容姿、幽霊となった理由などの凝った設定と、花子さんより凶悪とさえ言われる性格設定、出現場所に関する花子さんの差別化が功を奏したのだろうか。ただそんな不気味ちゃんも問答という学校例において顕著な特徴を持っている。次、七不思議の不思議。情報提供、ホーリー・ブライトンさん。うちの小学校は7つ全部知ってしまうと異次元に連れて行かれるとか言われていました。以下解説。いわゆる学校の七不思議は、それこそどこの学校にもあるものだろう。このページで紹介したような話は全て七不思議の構成要素となりうるものである。そしてその七不思議を構成する一つ一つの不思議とは別に、七つ全てを知ると矜持が起こるとされることも多いようだ。場合によっては七番目の不思議そのものが欠如、封印扱いとされることも珍しくない。しかし七つ全てを知ってはいけないとされるのは、数ある七不思議の中でも学校の七不思議に特有の現象と思われるのが興味深い。次、壁の傷跡。とある美大での話。夏休みか何かの長期休養の時に、ある学生が写真の暗室を使っていた。ところがそれを知らずに、守衛の人が部屋の外側から鍵をかけてしまった。そして休みの間中、鍵はかけられたままの状態だった。休みが明け、その学生の死体が暗室で見つかったのだが、その死体には爪が残っていなかった。壁には無数の引っかき傷があり、体の一部を食べた跡があったという。以下解説。密室に閉じ込められる内容の話。どういうわけか、閉じ込められるのは学校であることが多いようだ。普段は人の出入りが多いのだが、ある時期、上の話では夏休み、急に無人の状態になっても不自然ではないということも関係しているのだろう。 ここに紹介したパターンでは異常な状態で死体が見つかったところで話が終わっているのだが、場合によっては非業の最後を遂げた被害者が幽霊となる話もある。そちらは完全に学校の怪談である。で、次、出入り禁止。岐阜県の修学旅行生は東京ディズニーランドへの入場を拒否されるという、県内のある学校の生徒がキャラクターを池に投げ込む乱暴狼藉を働いたためだ。以下解説。別に幽霊も妖怪も出てこないのだが、学校生活関連ということでこのカテゴリーへ。最初に聞いた話がたまたま岐阜県の修学旅行生の話だったが、この部分は様々に入れ替わる。他の県だったり、丸々市と範囲を狭められることもしばしば。修学旅行もしくは遠足でディズニーランドに行くことの多い岐阜、愛知、千葉などの学校で起こった話とされることが多い。宮城、仙台でもよく広まっているようだ。乱暴狼藉の、内容についても当然様々なパターンが語られる。この話は判断力の未成熟な未成年者が主な、担い手になっていることもあったが、自分が直接見聞きしたわけではないのだけれど、自分の身近で本当に起こった話として聞いたから事実であるという都市伝説そのものとしか言いようのない主張が掲示板で行われることが多いが、この種の投稿は不毛なのでご勘弁願いたい。都市伝説の最も典型的、そして古典的な定義として、自分が直接見聞きしたわけではないけれど、友達の友達に本当に起こったとされる話というものがあるからだ。ちなみに、ここ最近の修学旅行の行き先としては、ディズニーランドは人気薄な、傾向にある。修学旅行はあくまで学業の一環であり、テーマパークよりも社会勉強になるスポットを目指す学校が増えているのである。この噂は、修学旅行先からディズニーランドが外れたか、あるいは行き先が東京以外へと変更された学校の生徒が、不明なままの変更理由を彼らなりに解釈しようとした試行錯誤の産物なのだろう。繰り返しになるが、学校行事の修学旅行は学業の一環であり、仮にテーマパークで遊ぶことができなくなったからとしても、それが旅の目的地に影響を与えることはあるまい。もしそういうことがあったとしたら、それはもはや学校教育の堕落である。また、集団単位での出入り禁止というシステムは設けていないというのがディズニーランド側の件。で、以上。これで、学校の怪談に関する上事の隣は終わりです。はい。これでもう、9つ読みました。はい。あと、5つ ?6 つ ?7 つぐらいあるのかな、わかんないけど。で、ジータレス読み。さすが学校の怪談だと、やっぱり聞いたことがある。てか自分もいくつか聞いたことがあったり、小学校の頃とかにね、いうのがありましたから、まあ反応がいい。で、779番。うちでは赤マントというより赤いちゃんちゃんこだったな。もう、40年前の話へと。で、自分もそうですね。赤いちゃんちゃんこでしたね。赤マントを知りませんでした。赤いちゃんちゃんこを知ってました。で、780番。鹿島さんの話は、小島さん、木島さんっていうのだったな。トイレには出ないけど、と。鹿島さん以外にもなんかいろいろ出てましたね。さっきね、びっくりしましたね。いろいろありましたね。で、781番、鹿島玲子様って全国区だったのかーと。全国区らしいっすよ。自分知らなかった。うちの地方は10秒以内に様をつけないと呪われるとか殺されるとかって話だったと思う。だから鹿島玲子様って書いてんのか。で、782番、トイレの奥から2番目に入ると青い手が出てきて引きずり込まれるというのがうちの学校の七不思議にあったんだけど、そのトイレは昔にあった汲み取り式のトイレの話で、すでに水洗式のトイレしかなく、なんだかなという感じだったと。ああ、でもね、別にね、水洗式でも、出てきても、だって学校の階段の、スーファミのゲームとかでもなかったかな。トイレから青い手がブワーって出るのなかったかな。で、783番、様のバージョンはお岩さんを呼ぶときに様をつけないとダメとかあったなと。お岩様、お岩さんって感じだけどな。お岩様、へえ。で、784番、トイレ2番目、そういやったな、うちの学校。その噂で持ち家になって一時期使えなくなった、汲み取り式トイレ。マジか。使えなくなった。どういうことなの？使えなくなったっていうのは、誰も使わなくなったんじゃなくて、何かで、学校側が何かしたってこと？ で、785番、話をする際、紙が欲しいっていうのは、語り手が聞き手に対して、俺の欲しいのはこの紙だって紙をひっつかまれ、びっくりするってのだったと。語り手が聞き手に対して、俺の欲しい、なるほどね。話をする際に、紙が欲しい、紙が欲しいっつって聞いてるやつの髪の毛引っ張って、この欲しい、この紙だって引っ張ると。すげえな。びっくりするけど、いててててててって相手が切れそうだけどね。あ、いてよって、怖いっていうよりも、その、いての方が先来ちゃうみたいな。で、786番。オイラの学校に創立者の彫像があったんだけど、それにいたずらするとハゲになるっていうのあった。多分落書き防止だと思うけどね。とありそうだな。あれにさ、って。だから、落書きしねえ方がいいよっていう。うん、何かそういう風な形で、やらせないようにするっていうね。言っても聞かねえから、こうしちゃえ、みたいな。ありそうだな、そういう流れね。うん。それはありそうな感じしますね。はい。で、4時半。1時間半やりました。はい。じゃあ、やめるかな。っていうかね、チェーンメールだけ読みたいと思ったんで、チェーンメールだけいきます。付録ってところにチェーンメールっていうのがあったんで、オルレアンの噂っていうのも気になるな。オルレアンの噂ってなんだ、よくわかんないけど、チェーンメールいきましょう。チェーンメールってやついきます。付録よりチェーンメール。オープン TDS。ディズニーシー完成を祝ってあのミッキーがみんなの元にやってくる。このイコール、ん？てかイコールがいっぱい書いてあるんですけど、このを大切な友達6人に送るとミッキーが曲とともに幸せまで運んでくれます。しかし幸せと、曲を独り占めしようとしている人はミッキーから何ももらうことができず不幸になってしまうから気をつけてね。6人の大切な友達に送るときはフォワードは消して送ってね。もちろん送り返しても OK だよ。 http://イカ略で、以下解説、イコール部分は i モード専用絵文字、文末のリンクをクリックすると文中で述べられている曲がダウンロードされる仕組み。メールに何らかのプログラムが仕込まれていて、それを実行すると勝手に110番につながったり、携帯を使用不能の状態にしたりするチェーンメールは存在する。ただし、コンピューターウイルスのように感染するものは今のところまだないようだ。で、AB 型 RH- 献血のお願い。2000年5月頃、ある内容のチェーンメールが日本全国に広まった。本体がかなりの長文で、バリエーションも多いので、内容を要約すると以下の通り。一つ目、ある女性が妊娠したのだが、前置胎盤という症状が発生したため入院した。2、前置胎盤の場合、出産は帝王切開で行わなければならないので、手術の際には輸血が必要になるのだが、輸血用血液が足りない。手術実施時期は7月上旬、過去母体の状態によって早まる可能性あり。必要血液量は1から10リットル、病院確保量は 1.8リットル、輸血に利用する血液の採血への協力を求めると、過去採血の方法等に関する説明あり、採血に関する検査等は日医大長山病院で行う旨も伝える。なるべく多くの人にこの情報を伝えるように依頼する文章ありと。で、以下解説。このメールで伝えられた内容は事実で、この女性は AB 型 RH- という数万人に一人の非常に珍しい血液型だったのだが、このメールのおかげで多くの協力者が現れた。このメールの件に関して大学病院はホームページ上で言及しているが、それによるとメールの発信者は大学病院ではなく、患者関係者の指針がチェーンメール化したものなのではない。患者の女性の存在は事実だが、それ以外の採血の協力の部分に関しては病院側では責任を持つことはできないし、またこの件に関してあまりにも問い合わせが多く、通常の業務に支障が生じたためにホームページ上でこの件を取り上げたのだという。で、次、橘歩み方。 このメールは3月15日アメリカ村にあるクラブ帰りの娘を無理やり車に乗せレイプしたクズどもを殺したいため回しています。届いてから1日以内に9人の人に回してください。私は専門家に依頼してシステムを完成し、自宅のパソコンからこの回っているメールが今どこにあるのか分かります。止めればあなたが犯人であると認識します。回した人には24時間以内に非通知でワンコールの完了の電話を入れます。嘘ではなく3月31日メールを回さなかった19歳のバカが通り魔に後ろから頭を砕かれ死にました。余計な犠牲者を出したくありません。以上。以下解説。いわゆる不幸の手紙同様、何人に同じ内容のものを送らないと良くないことがあるというようなものなのだが、根拠もなくいきなり不幸になるとか呪われるとか言われるだけならなんとなく気分が重い程度で済むかもしれないが、メールの動向を送り主が監視していて、その情報に基づいて報復に出るという部分がアナログな不幸の手紙に比べて現実味を帯びていて一層不気味である。もっとも自分の元に送られてきたチェーンメールの伝達経路ならいざ知らず、ウェブ上を行き交うメールの流れを把握するようなことは技術的にはまず不可能なようだ。よく似たパターンのメールもある。事情通の間でこの系統のメールは被害者女性の名前を取って立花あゆみ型メール、あるいは単に立花あゆみなどと呼ばれるようになった。で、次、幸福のメール。こんなメールが回ってきました。ちょっと読んでみてください。幸福のメール。この文書は東芝、NEC、富士通、松下等を回ってきたメールだそうです。誰しもこのメールを仕事中に読んで大笑いをして、周りの人に変に思われたとのことです。このメールを受け取った女性は、このメールを知人に出して、また自分のところに戻ってくると、めでたくお嫁に行けるということで幸福のメールと呼ばれているそうです。ほんまかいな。では始まり始まり。先日僕が友達とファミコンをしていると通りかかった母が、お前たちはいいね、毎日がエブリデイで、と言った。母は一体何が言いたかったのだろう。家族揃って夕食をとっている時、何かの拍子に怒った父が、誰のおかげで飯が食えると思ってるんだと言おうとして、誰のために飯食ってんだと怒鳴った。私と姉は自分のためだよと答えた。夫婦喧嘩の時、父が母にバカ者というのを間違ってバケ者と怒鳴ってしまった。喧嘩はさらにひどくなった。うちの母は頭が痛くなると氷でおでこを冷やします。先日も夜中にかなり痛みがひどくなり、暗闇の中をフラフラしながら台所へ。冷蔵庫から あらかじめビニール袋に入れてある氷を取り出しておでこの上に乗せて眠りました。翌朝目が覚めてみると、母の枕元には解凍されたイカが転がっていました。甘味屋さんで母は田舎汁粉、母は、お汁粉、違うわ、午前汁粉を飲みました。頼みました。店員さんが田舎はどちらですかと聞いたら、母はとっさに、はい、新潟ですと答えてしまいました。先日父は男に振られて落ち込んでいた姉を慰めようとして、お前人間は顔じゃないぞと言うと、言うところをお前の顔は人間じゃないぞと言ってしまった。妹が夕食にスパゲッティを作ってくれることになりました。妹は今日カルボナーラを作るねと母に言っていました。夕方私が外から帰ると母が、もうすぐボラニノールができてるってよ、できるってよと言いました。それって地の薬じゃ。エアロビクスを習いに外出していた私に友達から電話がありました。横文字に弱い母は何を思ったのか、娘はアクロバットに行っていますと答えたそうだ。弟は誰に似たのか、とても勉強ができる。それで高校1年生の時アメリカに留学することになった。その時母は親戚や近所の人に、うちの息子をアメリカにホームレスにやるんですよと言って自慢して歩いていた。ホームステイとホームレスを間違えていたのである。先日プロ野球ニュースを見ていた時のこと、ヤクルトのルーキー伊藤と聞いて母は、日本人っぽい人ねと言った。私の母は62歳、記憶力が悪いからとキャッシュカードの裏に黒のマジックで大きくその暗証番号を書いている。先日父はメガネを作りに行った際、無色ですかと店員にレンズの色を聞かれると、何を勘違いしたのか、いえ銀行員ですと自分の職業を答えていた。 うちの父は沖縄に向かう飛行機の中で偉そうに、沖縄は島全体が山椒魚なんだぞと言った。それを言うなら珊瑚礁だろう。過去追加。私の高校時代に S 県という体育の教師がいた。皆からバカ県と呼ばれていた。それはなぜかというと、ある日の体育の授業中のことをバカ県が言った。それでは出席番号を列で作るぞ。偶数は左、奇数は右、他は真ん中、回れ右、真ん中に並ぶ者は誰もいなかった。修学旅行中、金沢の兼六園を訪れた時、看板に鯉の餌10円、彼は10円玉を投げていた。課外研修でバスで移動した時、バスの入り口に後乗りとあった。彼は後ろ向きでバスの階段を登っていった。ちゃんちゃんお粗末様でした。で以上、第2話長編。私の家はクリーニング屋です。ある日お客さんが、今セール中ですかと聞いたのを、母は今整理中ですかと聞き間違え、もう3年前に終わりましたと言ってしまった。母はまだ40代前半の若き頃、私の受験用航空券を買いに行き、旅行代理店のお姉さんに、スカイメイトでお願いしますというところを、スクールメイツでお願いしますと言って、店内の時を止めてしまった。夕食後、テーブルの横でうたた寝をしていた父がうなされていたので、私は母と、悪い夢でも見ているのかなと話していると、突然、ライダー助けてと父が叫んだ。ちなみに父は56歳です。うちの母がテレビを見ていると、美人のアナウンサーが出てきた。母は、こんな人が嫁に来てくれるといいわと言ってニコニコしていたのだが、うちの家族で男はお父さんしかいない。母は一体誰の嫁が欲しいのだろうか。お風呂に入っていた父が突然大声でわめき出した。大変大変、どっかから鼻血が出てる。一体父のどこから鼻血が出たのでしょうか。私の母方のおばあちゃんの話です。お医者さんに行き、お尻に入れなさいと渡された座薬を、おばあちゃんはお汁に入れて飲んでしまいました。うちの父は、強風が吹いたり雨が降ったりすると、空に向かって、バカ野郎、ろくなもんじゃねえなと必ず叫びます。台風が来た時など、そりゃもう以上で、以下解説。小話集というべき内容のチェンメル。文中、幸福になるというくだりはあるが、不幸になるということを匂わせる文は存在しない。にもかかわらず、チェンメール化したのはやはり内容が笑えるもので、受信者の興味を引き、知人に教えたくなるような性質のものだったからだろう。従来型の不幸の手紙、あるいは幸福の手紙だったら、わざわざ同じ内容を書き写したりして知人に送ったりすることはもちろん、コピーして送るということもなかっただろう。話のネタにすることならあるだろうか。他にも、本文中に受信者が後から書き足したであろう箇所があったりするのが、不幸の手紙などとは違うチェーンメールの特徴と言えるのではないだろうか。ちなみに、上のメールで紹介されている小話だが、管理人個人的に見覚え、聞き覚えのある話がかなりある。例えば、一番最初の毎日がエブリデイの話は、昔笑っていいともで紹介された話だったと思う。都市伝説のサイトを制作する過程で、こうした笑い話系の都市伝説に出会う機会は多く、メールの発信者も同じようにして知った話を集めてまとめ、このメールを作ったのだろう。都市伝説とチェーンメールの相性がいいことの一つの表れなのではないかと思うと同時に、今まで当サイト上で取り上げなかった笑い話系の都市伝説紹介の場としての意味も込めてここに掲載。これに近いメールというか、同じものの途中で終わった形をもらったことはあるが、上のものは幸福の E メール、日本の現代伝説より。で、 M 氏。私の髪を返して、これ以上生徒にバカにされたくないの、もっと増やしたいの、もさもさに。これ以上バカにすると君の髪を奪っちゃうよ。いや、君の足触って君のすべてを奪っちゃうよ。最近このようにつぶやきながら廊下を歩く M 氏がいます。これを読んで24時間以内に3人の人に回さないと、翌日彼にセクハラされます。以下解説。この、チェーンメールの情報提供者は札幌の中学生だが、少し変わっていて興味を惹かれたのは、文中に見られる M 氏に心当たりがあるということ。ご本人が指摘しておられたように、学校関係者が発信源になっているのではないだろうか。おそらくは生徒のいたずらメールから始まったものだろうと思う。ただし、どの程度まで広がっているのかはわからない。現在どのくらいの割合で中学生が携帯を持っているのかはわからないが、かなり浸透しているのではないかと思う。その影響か、中には〇〇中学または高校の 何学年限定といったごく限られた範囲で回っているメールも最近出てきたらしい。内容は先輩がうざいとか新入生が気に入らないとかの理由で何らかの行動を起こさせようと煽るものが主流のよう。なお、このメールはパソコン宛に送られてきたものとのこと。内容的にはごくオーソドックスな不幸の手紙型チェーンメールであろう。で、次、曲がナイスだよ。愛のラブビーム。このメールを5人に送ると必ず告られます。止めると嫌われます。今までの結果 98%。 以下解説。このメールは上にある5と同じ方からいただいたもの。やはりパソコンに送られてきたメールということだが、イコールが入ってるんですけど、それは多分絵文字だし、曲がナイスというタイトルからしても、もともとは携帯のメールから始まったものなのであろう。内容そのものはこの手のチェーンメールにありがちな非常に耐えないもので、何があろうと変化することがないであろう。 98% という数字、そもそも何の結果なのかが破綻している。なお、曲を再生させようとするタイプのチェーンメールは稀に物的被害、過去要するに携帯が壊れたりすることを伴うので注意が必要とのこと。このメール送ろうかな俺な。で、次、100人の地球村。もし現在の人類統計比率をきちんと盛り込んで全世界を100人の村に縮小するとどうなるでしょう。その村には57人のアジア人、21人のヨーロッパ人、14人の南北アメリカ人、8人のアフリカ人がいます。52人が女性です。48人が男性です。70人が有色人種で、30人が白人、70人がキリスト教以外の人で、30人がキリスト教、89人が異性愛者で、11人が同性愛者、6人が全世界の富の 59% を所有し、その6人ともがアメリカ国籍、80人は標準以下の居住環境に住み、70人は文字が読めません、50人は栄養失調に苦しみ、1人が瀕死の状態にあり、1人は今生まれようとしています。1人は、そう、たった1人は大学の教育を受け、そしてたった1人だけがコンピューターを所有しています。もしこのように縮小された全体図から私たちの世界を見るなら、相手をあるがままに受け入れること、自分と違う人を理解すること、そしてそういう事実を知るための教育がいかに必要かは火を見るより明らかです。また次のような視点からもじっくり考えてみましょう。もしあなたが今朝目が覚めた時、病気でなく健康だなと感じることができたなら、あなたは今生き残ることのできないであろう100万人の人たちより恵まれています。もしあなたが戦いの危険や投獄される孤独や苦悩、あるいは飢えの悲痛を一度も体験したことがないのなら、あなたは世界の5億人の人たちより恵まれています。もしあなたがしつこく苦しめられることや、逮捕、拷問、または死の恐怖を感じることなしに教会のミサに行くことができるなら、あなたは世界の30億人の人たちより恵まれています。もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、寝る場所があるのなら、あなたは世界の 75% の人たちより裕福で恵まれています。もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、家のどこかに小銭が入った入れ物があるなら、あなたはこの世界の中で最も裕福な上位 8% のうちの一人です。もしあなたの両親が共に健在で、そして二人がまだ一緒なら、それはとても稀なことです。もしこのメッセージを読むことができるなら、あなたはこの瞬間2倍の祝福を受けるでしょう。なぜなら、あなたのことを思って伝えている誰かがいて、その上あなたは全く文字の読めない世界中の20億の人々よりずっと恵まれているからです。昔の人がこう言いました。我が身から出るものはいずれ我が身に戻りくると。お金に執着することなく喜んで働きましょう。かつて一度も傷ついたことがないかのごとく人を愛しましょう。誰も見ていないかのごとく自由に踊りましょう。誰も聞いていないかのごとく伸びやかに歌いましょう。あたかもここが地上の天国であるかのように生きていきましょう。このメッセージを人に伝えてください。そしてその人の一日を照らしてください。以下解説。 チェーンメールの中でも最も有名な事例であろう100人の地球村。もともとはメドウズという人が提唱した内容をいじってできたものであるらしいのだが、それにさらに他人の手が加えられたことで全体としては調和が取れなくなってきてしまっている。この内容に対する素朴な感動から、何でもないテキストが自然にチェーンメール化したのならそれはそれで良いのだが、何者かが意図的に広めようとしたイデオロギッシュなものだとしたら、むしろ薄気味悪いばかりである。で、次、ペットショップの店じまい。たくさんの人に回してください。友達のお姉さんの犬のブリーダーの会社が潰れてしまい、3から6ヶ月のラブラドール30匹が処分されてしまうことになりました。なので飼える人を探しています。お金はいらないそうです。飼えなくても友達にこのメールを送ってくれたら嬉しいです。今週いっぱいがタイムリミットらしいので時間がありません。よろしくお願いします。専門の友達の知り合いの話です。できるだけたくさんの命を助けたいので回してください。お願いします。以下解説。近頃では定期的に出回っている感すらあるペットショップの店じまいメール。一見すると受け手の善意に訴えかける内容のようにも見える。しかしそれと同時に人気犬種、犬の種類を欲しがる愛犬家を心理に巧妙につけ込んで広がるように細工されているとも言えよう。命を救うのだから、良い行いには違いないが、メールの指示に従えば〇〇この部分にはその時々の人気品種が当てはめられるをタダで手に入れられるというメッセージも隠されているのだから。で、以上。これでチェーンメールに関する話は以上てかもうはい、いう形。はい、で、ジータレス読み787。今来た、この時間はもはやデフォだなと。デフォじゃねえけど、ちょっといろいろあったんでね、てかモンハンやってたんですけど、リスナーさんで連絡くれた人とね、あともう一人とやってましたけどね。で、788番、どっかで聞いたことあるんだけど腹痛いと、つかあれ、毎日がエブリデイのやつマジか、腹痛いまで行く。で、789番、おっちゃんじゃないですけど、これから仕事だから録音聞かせてもらうねと。これから仕事、4時50分だぞ。似たような噂話のまとめで、信じようと信じまいとってのがあるから、興味あったら見てみてね。解説はないけど気質ならごめんねと。で、じゃあおっつーって書いてあるんですけど、あ、まあお疲れ様です。はい、てかお疲れ様っていうか、これからなんでしょう。行ってらっしゃいでしょう。うん、なんか今チェーンメールの話しててアドレス貼られると困りますね。まあ問題ないと思うんですけど、信じようと信じまいとっていうのがあるので、今度それをやるのかな俺は。はい、まあいろいろ陸があるやつをなるべくやってますけどね。はい、な感じかな今日はな。もうこれで5時ですからね。あとはですね、カテゴリーとしては車道路交通、小ネタ集。小ネタ集では眉毛のコアラとかですね、飛脚のふんどしなんていうやつもありますね。なんとなく聞いたことがありますね。キットカットの紅葉っていうのもありますね。はい。で、あとは海外初っていうのもあります。はい、全然題名見る限りは自分は分からん。はい、あとは付録っていうので、豊川新金と佐賀銀行とか、関東大地震、朝鮮人虐殺流言、都市伝説的事件簿、わらべ歌、民話伝説語り、俗信倉庫とかありますけど、なんかすんげえ長そう。うん、まあいろいろありますね。はい、まあそんな感じですかね。次回はそこをちょっと潰していこうかなというふうに読んでみようかなと思いますので、もしよかったら聞いてみてくださいと。普段はまあこういう時間にはほとんどやらないんですけどね。はい、うん、もしね、興味があったら録音とかの登録とかね、 してもらえればありがたいなとは思いますけど、はい。で、あとはまあ、スカイプとかもですね、ID 晒してますんで、もしよかったらまあそこで、登録して、何かね、別のことで読みましょうとかですね、何かやりましょうとかですね、まああっても別になくてもいいんですけど、まあなんかあったらありがたいな、嬉しいなとか思いますけどね、はい、まあそんな感じで、今回はこの辺で、まあ2時間やりましたんでね、まあいい感じかなと思うので終わりにしたいと思います、はい。というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。普通にこのまんま、別の曲をかけることもなく去りたいというふうに思います。で、録音ファイルはアップしますんで、もしよかったら落としてみてちょうだいと、いろいろと他に読んでるものもあったりするので、まあオカルト怪談の、千話朗読とかもですね、今全部アップしてますんで、もしよかったらっていうか 1.6 ギガもありますけどね、はい、半年かかりましたけど、はい。なわけで長々と話しましたが、この辺でありがとうございました。というわけでお疲れ様でした。ではバイバイ。